こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、いきたいと思いますけれども、はい、5月31日に公開収録を行いまして、はい、井上先生にもご登壇いただきましたが、大変お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。私たちにもね、何せずっとやっていた遠藤さんの方が大変でしたよね。
いや、意外と皆さんに喋ってもらうんでね、そんなに大変じゃないかなぐらい思ったら、まあもう疲れまして、びっくりしましたよ。
そりゃそうですよ。
あんだけね、あの個性のキャラの強い人たちが集まって場を回すのがちょっと予想外でしたね。ちょっと油断してました。
まあ、で、あの、いい意味でね、ポッドキャストの収録と同じように、なんかこう、これはこういう、こんな話の手順で、これは誰が話しましょうなんていうことじゃなくて、ある種こうフリーな場になっていたの、フリーに進むという場になっていたので、はい、あれやっぱり進行役は大変だと思いますよ。
そうですね。やる前から気づいとけよというね、感じなんですけども、井上先生はね、大久保先生と、はい、向井先生と井上先生でね、はいはい、AI 時代だからこそのアナログの価値というテーマでね、はい、お話しくださいましたけれども、はい、なんかどうでしたか、久々にいろんな人たちごちゃ混ぜになる場でしたけど。
はいはい、なんていうのかな、まあ、その前にね、27日に私はセミナー自分の
やってて、そうですよ。
で、いいとか悪いとかではなくて、やっぱりその、まあ、もちろんその場のテーマによりもよるかもしれないし、やっぱり修行の方たちが先生方が多いですから、
はい、
やっぱりこう参加者の方も31日は公開収録は修行の方結構多かったですよね。
そうですね。
ということで、まあ、やっぱり私が自分でやってるセミナーとはちょっとやっぱこう空気感が違うんですよね。これが非常に面白かったというのは一つです。
はいはい。
うん、だからちょっとあれ場違いかなと思うぐらいに、
全然そんなことなかったじゃないですか。ものすごいいい味出していただいてまして。
いや、おいで、そうそうそう、で、思ったのは、まあ、話題はね、私たちはアナログがとかってありましたけど、前半戦はね、 AI をどこまで活用できるかとかっていう話だったり、まあ、ちょっと、中心のなんていうのかな、話の流れの一本の線として AI みたいな切り口があったと思うんですけれども、なんていうのかな、 AI の時代どうしたらいいのかねっていう話のように進むのかなと思ったんだけど、やっぱこうそれぞれの立場で、それぞれの仕事において AI がどう影響するかを、やっぱりさすがに皆さんよくもう、予測してるというか、ちゃんと分かってるなっていうことが強く、パネラーの方たちね、に関しては感じた。それから、懇親会なんかでもお話をした、先ほど言った参加者の方たちにも、意外とその答えがないなって思ってるんではなくて、それぞれの方たちがそれぞれなりに、その AI という言葉がこうガーンと来ている中で、自分たちはどうしたらいいのかねっていうことはやっぱり真剣に考えてるんだなっていうのがなんかすごく感じたので、まさに AI はもう AI 時代の入り口じゃなくて、もうかなり2歩も3歩も中に入ったところにやっぱもういるんだ、あるんだなっていうのは感じましたね。
ああ、彼ら特にね、使いまくってますしね。
だから、まあ、その中でね、やっぱり社労士さんの方でもね、単なる社労士業務だけじゃないためなんだっていうことを思ってらっしゃる方結構多くて、
はいはいはい、
いや、すごいたくましいなと思いましたね。
付加価値業務をね、どうすればいいんだみたいなね、質問とかもありましたしね、そんな話でしたよね。ちなみにですね、アンケートたくさんいただいておりまして、
はい、
いろんな声いただいたんですけど、本当にありがとうございました。まあ、その中でですね、まず多かったのはやっぱり AI 時代だからこそ人間力が大切という気づきに関してはすごく感想を共通で皆さんいただいてましたね、
はい、
公開収録上の概念で飛び交ったのが共感力とかね、傾聴力とかね、はいはいはい、そしてやっぱりその人が持っている世界観とかが大事なんだみたいなね、それについて井上先生はいやー愛だね言ってましたけどね。AI にはね、作れないものこそが本質なんだというような感想がね、すごく印象的でしたかね、はい、この辺がやっぱ共通で多かったですよ。
そういうこと
ですね。このあたりどうです？
やっぱり人間力みたいなね、言葉で集約されるんでしょうね、うん、なんだけど人間力もたくさんいろんなものから成り立っているので、どうでじゃあなんで人間力が必要なのかなっていうと、やっぱり、まあ、僕は常に日頃から言ってる人と人との関わりっていうのが大事なので、例えば遠藤さんと私の関わりの中で言うと、遠藤さんと私のそれぞれではなくてその間に何かが流れるわけですよね、
うんうんうん、
空気感とか何かいろんなものが、うん、これがすごく大事で、
うん、
人はそれによって影響を受けるんだと思うんです。やっぱりこう例えば遠藤さんと私の関係における私が遠藤さんとの関係をどう感じるか、
はい、
だから B さんという人とどう感じるかで、それによって影響があるわけですよ、絶対あるわけですよね、
うんうんうん、
でここだその影響し合うということが、大事で、それが、分析されてきた おそらく正しいである方正しいであろう方向ということの、影響というよりは、なんていうかな、正しいかどうかわからないけどっていうそれぞれの人が持ってる価値観をベースにしたもの、
うんうんうん、
それがなんかお互いに影響し合うっていうのがなんかこう人間性っていうところで言うとなんかちょっと難しい話しちゃったけどなんかそういうところにあるような気がするんですよ。
お、
うん、だから価値観とかその姿勢だとかそういったものから醸し出されるものを人は感じ取って、あ、この人とやるときはこうだなとか、
はいはい、
自然と影響を受けてるんだと思うんで、それは、やっぱりこう分析、素晴らしい分析と たくさんの情報からおそらく正解に近いんであろうということを言われるよりは意外と実は大きな影響になる可能性が高いよねと、
うん、
いうふうに思うんですね僕は、
うんうん、
ちょっと先ほど あの質問とちょっとずれちゃったかもしれないけど、だからやっぱり人間が大事だ、人間らしさが大事だ、人間としての価値が大事だって言うんだけど、なんでですかって言ったら、やっぱ影響し合うからお互いがだと思います。ということは、社会が良くなるためにはいい影響をし合える関係がどれだけ作れるかだと思うんですよね、うん、
なるほどですね、
はい、
まあ、この辺がね影響を与え合うからこそその子というその人の世界観みたいなものが見えないと逆に AI に埋もれて影響が全く起きないみたいな話もねちょっと文脈としては出てましたよね。
うん、
あ、ちなみにですね、
はいはい、
このタイミングではもう、私のあの、こととことプラスの方で、皆さんとの対談、2部やったんですけれども、
はいはい、
ちょっと全体のパネルはですね、あまりにも、もう、めっちゃかめっちゃか盛り上がりすぎたんで、ちょっと配信は控えようかなと思ってますが、1部、2部は、あの、こととことプラスで、アップしようかなと思ってますので、はいはい、もしアップされてる場合は、すでに概要欄に貼っておきますのでね、ぜひチェックして聞いていただけたらと思います。
はい。あ、それでね、もう一個だけ。はいはい、
もちろんです。
人間のらしさというか人間味のところで言うと、ね、で今回集まった先生方たちは、
うんうん、
やっぱり、自分がどうやろうか何を目指すかとかって強いわけですよ。強いっていうか、強い弱いというよりはしっかりしてるわけですよ、まあ、今でもあえて分かりやすく強いって言いましょう。だから強い自分の意思とかを持ってるわけですよ。だから AI は使えるこなせるんですよ。
あ、
でもでそれだけで言うときの AI に対してどうしようかっていう話だけじゃなくて、まあ、そういう強い人ばっかりじゃないところで言うと弱い人の AI の使い方っていうのが一つもう一個問題が起き始めてると思うんですよね。
お、
うん、つまり困っちゃったときに相談する、
ああ AI の方に振り回されちゃうような流れになる話ですね。
そうつまりそう今遠藤さんがおっしゃったように下手するとこちらに、いわゆるあの軸とか芯とか何かの目的感とか意思とかがないと振り回されますよっていうのも AI 時代の怖さなんですよね、
うんうんうん、
だからその意味でも自分をちゃんと磨いて何か自分の芯を作っとかないとAI 時代で翻弄されますよっていうこと。
まあそうですよね。 AI そのものに思想、うん、信念、哲学みたいなものは存在しない以上こちらがブレてたらそれに合わせてくれちゃいますからね。こっちがどんどん振り回されますよね。
そうなんですよ。もうだからね、この間のパネルの時にも出てたけどね、たまたまあの巨人の阿部監督のね、あの話とかが出てたので、その時にチャッピー君の話もあったから、なんかああいうのも一つの、ちょっとこう気をつけなきゃいけない現象の現れですねなんていう、ね、意見もあったし、 だからそういうことだと思うんですよね。
そうですよね。で、一方で、あそこから学ばなきゃいけないものとして、まあ、その辺は聞いていただければいいか。
いや
いありましたね、いろんな話、まあ、ちなみにですね、ちょっと感想としてはまた開催してほしい、有料でもいいのでもっと機会を増やしてみたいな声もありましたので、ね、
はいはい、
いろいろとちょっと皆さんに相談しながら、
そうですね、
はい、考えたいなと思っていますがね。
いやでも面白いですよ、やっぱりこうあれだけ皆さんがね真剣に取り組んでる世界を持ってる人が集まるっていうのはね、
場作りのね、井上先生としては混ぜる、場作りって意味じゃ、もう、むちゃ混ぜの混ぜ混ぜでしたからね。
あれこそ、でも、あれですよ。いい多様性ですよ。
本当ですよね。
はい。
でもね、参加者の方もね、すごく濃い方々が多く。
そう。もう皆さん、ひるまず自分の主張をちゃんとできる人たちだから。面白かった。
まあ、ということでね、やってきましたので、ぜひ、1回目が、AI の最前線ということでね、実践編を、久野先生と向井先生と青木先生でね、
はい、
やったわけですが、ローム社労士営業という枠組みでね、 AI 最前線の話をして、 AI だからこそのアナログの価値はということで、組織の井上先生と財務税務の大久保先生と、そしてロームの向井先生とやったということでね。
は
い、
そうですね。
非常に斬新な切り口でお話しくださってますので、ぜひ聞いていただけたらと思います。はい、そんなとこですか？なんかありますか？
そうですね。まあ、これを聞いてる方はね、これをきっかけに、今回のやつは、何かこう、知見を得るというよりも、まあ、一緒に考えるための、きっかけ。として使って考えていただければよくて、で自分のところでじゃあどう考えるのかな、このテーマっていうふうに置き換えて、なんか整理していただけるといいのかなと思いますね。
うん、
はい、
まあ、ということで、また機会ありましたら1年に1回はね最低でもやろうかなと思ってます。
そうですよね、
はい、またぜひ参加できなかった方もお越しいただけたらと、はい、いうところで今日のところ終わりたいと思います。井上先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。